おはようございます。高原剛一郎です。先日私はある高校生の話を聞きました。彼女は小学4年生の時に随分ひどいいじめを受けたそうです。死にたくなるほど辛い毎日だったそうですが、5年生の時にお父さんの仕事の関係で他県に引っ越しして転校したんですね。ところが中学に上がる年、またしても元にいた町に戻ることになったのです。そしてあろうことか、同じクラスメートにかつて自分をいじめていたグループのリーダーがいたんです。しかも1学期が始まってしばらくした時、そのボスが自分のところにやってきて、不愛想な顔で手紙を渡したんです。彼女は震え上がりました。またしてもいじめが始まるのかと思ったんですね。それで手紙をすぐに読めなかったんです。そうは言っても捨てるわけにもいきません。散々悩んだ挙句手紙を開封してみると、一行目にこう書いてあったのです。あの時はごめんね。実は私クリスチャンになりました。すべての罪をイエス・キリストに許していただいたんです。でも〇〇ちゃんにも許してほしいんです。それを読んだ時の驚きと喜びは本当に大きいものであったそうです。というのは、手紙をもらった彼女もクリスチャンであったからです。手紙を開くまではまたしても言葉の暴力が始まるのかと覚悟していたけれども、その中身は自分の想像をはるかに超えた和解を願う内容だったのです。ある方々にとって神とか信仰と聞くと、それだけで憂鬱になるんですね。それは以前宗教や信仰でひどい目に遭ってこられたからだと思います。しかし聖書のメッセージは宗教の話ではありません。あなたをお作りになったあなたの魂の親からのメッセージなのです。そしてこの方が何よりも語りたいことは、神はあなたを愛しているということなんです。聖書の中に次のような言葉があります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ここに聖書メッセージのエッセンスが3つのポイントで語られています。第一に、神はあなたを愛するあまり、イエスという人となってこの世に来られたということです。野生動物と共同生活をすることで有名なムツゴロウさんという方がいらっしゃいますね。この方によると、動物と親しくなる秘訣は、その動物を愛し、その動物のように行動することだそうです。例えば、泥水の中を転げ回るのが好きな動物と仲良しになるためには、自分も水たまりの中をひっくり返って転がり回るようなところを見せるということだそうです。人が見たら、バカじゃないかというような行為ですが、動物から見るなら、仲間になれる人なのかどうかを見極める重要な判断材料だって言うんですね。ところで、動物園に行っていろんな動物眺めていても、大抵こちら側には関心を示さないんですね。ところが飼育員の方が檻の前に立つと、がぜん関心を払うようになるんです。長時間一緒に過ごして関係が出来上がっているからです。それである方が飼育員と同じユニフォームを着て檻の前に立ってみました。要するに、いつも世話をしている人に変装したんです。関心を示した動物は、一匹も一頭もいなかったそうです。外側のいでたちではなく、中身をしっかりと見てるんですね。特に警戒心の強い動物は、初めから猜疑心を持って人間を見てるので、ちょっとやそっとでは心を開くことがないのです。ある意味で人間は、神に対して警戒心があると思います。誠の神様に対して歪んだイメージを持っているからです。 そんな人間に神の本心が愛であるということをはっきりと伝えるために、神は神のあり方を捨てて、警戒する必要が全くない赤ん坊としてこの世に生まれてきてくださったのです。その方こそがイエス・キリストなんです。第二に、この方は罪人のために来てくださったのだって言うんです。罪人って何でしょう？神との関係を断ち切って生きる人のことです。神に反逆し、神様を無視し、神なんかないという前提で生きている人のことです。ところが、神様はその罪人を呪うためにではなく、愛して救うためにキリストとなったんです。神様の愛は人間の愛とはまるで違うものです。私たちは自分に良くしてくれる人を愛しますね。自分を愛してくれる人を愛するようになっていきます。しかし、自分に損害を与えたり、攻撃を加えたりする人を愛するということはまずありません。自分にとって何かのメリットをもたらす相手を愛するんです。ところが、神はあなたを愛してます。あなたが罪人であったとしても、あなたを愛してます。あなたがひどい人生を歩んできたとしても、それでも神はあなたを愛してます。あなたが誰かを深く傷つけてきた人であったとしても、それでも神はあなたを愛してます。神様は愛だからあなたを愛するんです。そしてその証拠がイエス・キリストなんですね。第三に、この方はあなたを罪の結末である地獄の裁きから救い出すためにこの世に来られました。どのようにしてあなたの罪の裁きから救ってくださるんでしょう。あなたの罪を背負って十字架にかかり、身代わりに裁かれることによって、あなたを救ってくださるんです。キリストは、あなたの人生から祝福を奪い取る原因となっているものを、全部永遠の果てに持っていってくださったのです。あなたの人生から、罪も、後悔も、迷信も、死後の裁きも、ありとあらゆる忌まわしいものを全部引き受け、永久にあなたの元から持って行ってくださったのです。あとは、この方の十字架と三日目の復活を信じ、イエス・キリストを自分の救い主として信頼するということなのです。そのように決心なさるなら、あなたはこの瞬間に神の子として迎えられ、神の子にふさわしい人生がその瞬間にスタートするのです。先日、私の本を読んでくださったご夫妻の家に招かれました。このご夫妻は結婚して6年目に待望の赤ちゃんが与えられたのでした。辛い不妊治療の末にようやく授かった命であったので、その喜びはもう大きかったんですね。ところが、生まれてきた赤ちゃんは生後4日目に亡くなったというのです。奥様の心の傷はとてもとても深いものでした。デパートに行った時、子供服売り場を歩くことができないとおっしゃるのです。文字通り手のひらで顔を覆って売り場を過ぎ去るんだって言うんですね。ところが部屋に入るとなんだか明るいんですね。おや？次の赤ちゃんが与えられたのかなと思いました。というのは、部屋にはベビーベッド、おむつのセット、赤ちゃん用のおもちゃが置いてあったからです。しかしそうではありませんでした。あの子のために用意したものなので、まだ他の人にあげられませんとおっしゃるのです。あの子のために用意したものですっていう、そのお母さんの言葉を聞いて、私は神様の用意してくださった救いを思いました。神様はあなたのために準備した救いをあなたが取りに来るのを切実な思いで待っておられるのです。どうぞ神様の備えたイエス・キリストによる救いを受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。